ークの
V トークラジオ。
ヤマハの SR400 は生産終了ということで、ファイナルエディションを3月15日に発売するということが発表されましたね。1978年からデビューしたヤマハを代表するロングセラーで、発売当時からデザインも大きく変わらない姿は典型的なバイクを表してますよね。子供さんがよく描くバイクの形ってまさしくっていう感じがしますが、今回のファイナルエディション、ダークグレーとブルーの2色、それぞれ5000台の生産なんですね。この時私ふと思いました。合わせて1万台しかないのっていう感じなんです。 SR400 ファイナルエディションリミテッドというやつね、リミテッドですからとてもいいやつなんでしょう。これは1000台だから合わせて1万1000台、そんなもんなんですね。まあもっともセローが4000台ですから、 SR400 の方がもう少し多くなっていますが、それでも今やバイクはそんなに売れてないという証拠なのかもしれません。ちなみに価格60万5000円税込みですけども、ファイナルエディションリミテッドとなりますと、タンクにぼかし塗装のサンバースト塗装、このサンバーストっていうのは何かなと思ったら、ぼかし塗装のことを言うみたいです。あとシリアルナンバー入り電柱エンブレム、電柱ってね電気の柱じゃないですよ。まあその辺も皆さんご存知でしょう。電気の電に、中はですね、金編に寿と書きますね。電柱エンブレム。あと、本革調シート、アルマイトのこちらを装備して74万8千円から、からっていうのはどういうことなのかなっていう気がいたしますが。まあ税金の問題や保険の問題があって、そろそろ簡単にね、増車ってわけにはいきませんから、まあこの1万1千台も、果たしてっていうような気がするんですが、ああでも SR400 じゃパッと売り切れちゃうのかな。まあでもね、今のユーザーさんが乗り換えるぐらいじゃないかなと思います。欲しい欲しいと思ってもそう簡単にはいかないですもんね。私だって本音を言えば欲しいなと思いますけど、どこに置くのに始まって、いつに乗るの、保険はどうすんのなんて考えると購入できないですもんね。その昔のあのバイク全盛期 YH 戦争の頃にバイクに乗る人口がめちゃくちゃ多いわけではないので、1万台プラスアルファの販売予定台数、こんな少ないのもやむを得ないかもしれませんね。ちなみに先ほど言いました電柱なんですが、電気メッキの応用で、あの電柱というのはですね、表面処理技術だそうです。 JIS の用語解説によりますと、電柱とは電気メッキ法による金属製品の製造、補修または複製法であると規定されておりますので、まあこの辺よく私分かりませんけども、きっとかっこいい品物なんでしょうね。この番組は鈴木 V ストローム650とホンダハンター株 CT125 に乗って全国の鉄道制覇が目標で、膝が痛くて痛くてこの間ちょっと走ったんですよ、電車乗り遅れそうで。それが原因っていうのがね、すごく悲しくなってジジイ化現象多い、まっしぐらな私黒岳がライダーの皆さんの休憩時や、乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただく、バイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて第181回のお話は、パワースポットのカノト岩に行ってきたぞ。BSTBS、 まあなかなかね BSTBS と言われてもなかなか見ることはないでしょうけども、 BSTBS のね火曜日の夜23時から、時々23時30分からなんですが放映しております、ヒロシのぼっちキャンプシーズン2という番組を見てからのお話なんですが、この番組、題名の通りですね、第2シーズンなのですが、第1シーズンの方はすっかり見てなかったんですけど、この年明けでね、再放送一気見をやってくれてるおかげで、おかげさまで勉強になっておりますが、内容は今やすっかりぼっちキャンプの伝統師となられたヒロシさんがね、キャンプ場に出かけて人のいないところを探してね、キャンプするという番組なんですが、第1シーズンはなんと15分の番組だったんですね。それが今や30分になって、これ第3シーズンだと1時間になっちゃうんじゃないかななんていうような気がいたしますが、中にはね、お このキャンプ場名前は知ってたけど、あ、こんな感じなんだとか、お、ここはお初だよ、こんないいとこあるんだ、行きたいななんて思わせるようなね、キャンプ場も出てきております。もっともですね、撮影が数ヶ月も前の話で、まあ今頃知ってもほとんどが冬季閉鎖中というちょっとね悲しいところもあるんですが、そんなことでね、今回のお出かけ先なんですが、実は我が家のシオン君、肺炎の悪化でね、ER 練馬動物救急センターに救急入院した翌日、酸素室の、ね、音にも慣れず、シオン君がなかなか寝つけられないのを付き合った日に放送していた回のお話なんですが、場所は東京都です。なんですけど、これがどちらかというとですね、東京都というよりも山梨県といった方が良い感じの山の中。こっちは失礼か西多摩郡日野原村のキャンプ場なんです。ちなみにこちら日野原村なんですが、東京都で島以外のところで唯一の村でございます。意外ですね。広さは 105.41 平方キロメートルで、奥多摩町、八王子市に続いて3番目に大きいそうです。奥多摩も広いわね。確かに、だと奥多摩湖の向こうから丹波山のね、あの山梨の方まででしょ。八王子だって広うございますからね。なんせね、八王子っつったらね、我々住んでいる東京のね、王とは3度から5度違うという噂のところでございますけども、まあそのぐらい広い日野原村、こちらもほぼ山がほとんどなんですけどね。でここに私何をしに行ったかというと、実はですね、パワースポット巡りに行ってまいりました。ひろしさんも番組の中で言ってたんですが、私も何でもかんでも願いが叶うというようなパワースポットは信じておりません。なぜなら実際に私もその通りにならないからでございます。まあもっともね、その通りになっていたらおそらく V トークラジオ今頃もう閉鎖しております。仕事の方がとってつもなく忙しくなってたでしょう。まあ唯一信じているのはですね、西新井大師様のごまだけなんですが、これはですね、信じて毎年知ってるんですね。なんせこれはご利益があるもんですから。はい。まあこの辺ちょっと脱線しておりますが。さて、そのパワースポット、どこなんだということなんですが、こちら、放送で使われておりましたキャンプ場の先にあるということなんです。その名もですね、カノトイワと言います。漢字で書くとですね、神戸。神様の神に、戸田の戸ですね。神戸と書いて、神戸、まさしく神戸、あとゴードというような読み方はね、鉄道好きな方なら知っている駅名なんですが、さすがにカノトと読むことは知りませんでした。まあそんなことからこのカノト岩、ちょいと体験してこようということになりまして出発してきました。なんてね、かっこよく言っておりますが、本当はあなた方にハンター株になりたかっただけなんですが、で、先ほども言いました、いや日野原村、東京の西の外れでございます。黒角の住んでいる黒角地方からは新青梅街道をとりあえず進んでいきましょう。ヤフーナビですと相変わらず検索エンジンが弱く、カノトイワではなかなか出ないんですが、と思っていたらあっさりと出てくれました。これはびっくりです。意外にも有名なスポットだったようです。なんせね、ヤフーナビっていうのはそうそう簡単に目的地が見つからないということで有名でございますんでね。で、今回はですね、先ほどもハンターカブで言ったんですが、なぜかというとですね、道が万万が一に凍結しててもいいようになんです。まあいざとなった時にはね、足つきますから。ガソリンはあと3面盛りほどあります。まあ同じ東京都内です、何の心配もいらないはずと思いながらスタートしました。で、新青梅街道、まあ、この辺ね、年末ということもあったんですが、ちょっと古いお話ですが、意外にもガラガラでした。結構な速度で走っています。で、私もですね、これ12月寒いんで、ふもとっぱらキャンプ用に購入いたしました、使い捨て回路の中では一番暖かいという噂の、霧媒化学のマグマ。ね、この間テレビでも言ってたらしいですね、一番暖かいって。こいつをお腹に入れまして、完璧な防寒対策と思ったのですが、気温がかなり低く、しかもヘルメットがですね、ハンター株用のオープンフェイスだったもんですから、ほっぺたに冷風が当たる当たる、これが大失敗のうちでした。ネックウォーマーをズリズリと上げてみましたが、さすがにほっぺたまでは無理でしたね。 オープンフェイス、これ冬は寒いのをすっかり忘れておりました。実は目指し棒、あのコンビニの強盗がよくかぶってるやつ、また水曜どうでしょうで言うとオンちゃんがかぶってるやつ、違う、ノーちゃんがかぶってるやつ、あれね、あれ似たやつをコーナーの方で、ホームセンターコーナーの方で買ったったんですが、そこまで寒くなあかんべっていうことでかぶってこなかったのが失敗でした。まあ、実を言いますと、それをかぶってしまうとヘルメットが少し窮屈なんでね、それはそれでまた問題なんですけどね。さて、そんな寒空の中、ハンターカブは新青梅街道の2車線を爆走いたしました。やがて小平市、こちらがね、近くの今さ盛んにナビが左折を進めてきます。そうです、ナビだと最短距離を走りたがるんですね。都内と五日市町を結びます、その名も五日市街道と旧青梅街道、これをおすすめするんですね。しかし確かに数キロは短くなります。10キロもいかないぐらいですよ。でもですね、五日市街道や旧青梅街道を走りますと西武線の踏切がね、渋滞するわけですよ。しかも一車線なんですね。もし、バスが前の方にいたら一巻の終わり。それに比べて若干の遠回りながら新青梅街道ならば高架で西武線を渡るし、東村山ではね、西武線の方が上を通っております。しかも2車線、もうアベレージの速度でいったら断然こっちなんですね。ということでナビに何回も何回も左折を勧められますが、その都度スルーして爆進しました。この間まで木曜日のね9時、テレビ朝日でやっていたドラマ7人の秘書っていうのがあったんですが、覚えてらっしゃいますか。その中でマキタスポーツさんが演じるお兄ちゃんが踏切に飛び込もうとして、妹役の木村文乃さん、綺麗ですね。キリンが来るでは奥様のひろこさんでしたっけね、綺麗な方ですが、この方に全身を使って止められるシーンが何度も何度も出てくるんですが、これはこの新青梅街道がちょっと入ったところの西武線、多摩湖線の踏切なんです。まあ一発で私も場所分かったっていうか、まあ車両見て分かったんですけどね、今度行こうかなと思っているうちに言い忘れましたけども。ちなみに第1回の放送ではですね、なぜか拝島線の踏切、ブリヂストンの工場のある方のね、踏切が出ておりましたけど、これも合わせて紹介しようかな。また脱線しておりますね。で、そんな東村山を通りまして、本格的に左折をしないともうぼちぼち止まりだよっていうところにやってまいりました。その名も東大和市でございますね。なぜか毎回渋滞いたします南高木の交差点を過ぎまして、さあどの辺で左折したらよいかと考え出しながらも進んでいきましょう。というのもこのまま直進して箱根ヶ崎から国道16号に入っていくのも問題なしなのですが、それはそれで三角形の高さと底辺を走るようなんで、こうやっぱり三角形の斜辺を走りたいわけですね。しかし無謀に左折しますと、先ほども言いましたけど一車線な道が待っているわけですから、路線バスがいたり工事をしていたらそれはもうアウトなので、気をつけなければいけないわけです。しかもこの辺踏切が全くありませんのでね、うまくいけば渋滞もなく五日市街道に入れるわけなんです。さあナビはどのように案内するのかなとワクワクしながらも、レッドバロン東大和店、多摩都市モノレールの上北台駅を通過、薬丸博秀さんが新聞配達をしてたという村山団地がすっかり様変わりしてなくなっているのにびっくり、そうしながらもスルーして、やがて東京で唯一市内に鉄道の駅がない武蔵村山市に突入。ぼちぼちだよなと記憶を呼び戻します。というのも黒学高校3年間と会社に入って3年間の数ヶ月、計6年と数ヶ月はこちらの方に通っていたもんですから、大体の道は分かっております。まあ今から40年も前の話なんですけどね。まあそんなことで進んでいきますと、約700メートル先、本町1丁目を左折ですとのナビの案内。そこはイオンモール武蔵村山でしょと思ってね、皆さん多摩大橋通り、なぜ多摩大橋通りなのかね、名前がいまいち分かんないんですが、そこになってしまうんですね。イオンモールがあるということは当然渋滞するわけです。しかもその先はですね、天皇橋、天の王様ね、天皇橋の交差点という交差点で、こちらがまた渋滞なんですね。ということでここはスルーを決めました。 その先の武蔵村山一中西の交差点を左折して新ザンボリ橋を左折です。都道三次八王子線に入ります。この後数百メートル走りましてザンボリを右折、すぐに左折で平和通りということでございます。この道平和通りとなっておりますが、少なくとも40年前は平和通りではなかった記憶があるんですが、やがて右手には横田基地の第5ゲートが出現。ああ、横田パンサーズと練習試合しに来たな。パンサーズがパンパースって外国人の発音で聞こえたな。なんてね、昔話を思い出しながらも、左手に立川70。本当に立川市って広いんですね。横田基地のすぐそばまでが立川市。それからあのね、本家の立川、ちょっと変な言い方ですけども、昭和記念公園の方まで立川なんですから、本当こちらの立川も広いわけなんですね。いや、そんなことを思いながらも進んでいけば、西砂町宮沢の交差点を右折です。そうするとここで五日市街道に入るんです。ちなみにここも昔の名前は宮沢だったと記憶しているんですが、まあ、あの頃はですね、周り畑ばっかりでこんなにも家がありませんでしたけど、いつの間にかこうね、西砂町がつくようになりました。どっか立川市内で宮沢っていうところがあって混乱するからなんて声が上がったんでしょうね。さて、いよいよナビのおすすめする五日市街道です。片側一車線ですからこの先は渋滞が待ってんのかなーなんて思いましたが、思いのほか順調に進んでいます。右手に再び横田基地が右へ出すと国道16号への合流地点が見えてまいります。いや、もうすぐと思ったんですが、やっぱり渋滞してしまいました。で、弱ったなと思うと前の方にね、何やらでっかい標識発見です。よーく見てみると、青信号一時停止は不要です、福生警察という文字。そうなんです、こちら JR 線から横田基地へ航空燃料輸送の線路があるんですが、そこにある踏切、砂川街道踏切というのがあるんです。まあ、なぜ砂川街道なのかもちょっと疑問なんですけど、しかもここ踏切と信号は連動しております。貨物列車が踏切を通過する際はどうやら信号が赤信号になるはずなんですね。しかし貨物列車が来ないときは信号は青、遮断感は上がっているわけです。まあ、もっともですね、これ1日何往復かっつったら多分1往復あって2往復だと思うような踏切なんですね。そんなことで信号が青の時は 100% 列車は来ません。なんで安全は担保されている。しかも1日何十本もあるわけではない。踏切がね、下がっているのを目撃できるのは非常にレア。そんな背景からその都度ね、空の踏切で一時停止されていれば狭い道路、特に国道16号からだと渋滞の元になるということで、一時停止しないでいいですよと福生警察がお勧めしているんですが、悲しいかな、日本人真面目というか標識を見ていないドライバーが多くてね。黒幕はここ往復でこの踏切を通りましたが、半分以上が一時停止しておりました。看板見ろよって感じがしますが、まあ、そんな踏切をねスルーしまして、右手に拝島自動車学校を見つつ国道16号東京環状に合流です。坂を登って JR 五日市線、青梅線、八高線をまたいだらすぐの信号で右折。この辺りはですね、少なくとも私の記憶の中なんですが、20年30年ずっと工事をしている印象です。やがて右折して入りました道路なんですが、都道7号立教通り、五日市方面と出ていたのに五日市街道ではない様子なんです。まあ、この辺も宅地整備のおかげなんでしょう。こちら片側2車線になると右折専用レーンがあったり左折専用レーンがあったりして、少し走りづらいところがありますが、それでも順調に走れる道でございます。飽きる秋川と過ぎていけば、正面にはドーンと出てくる武蔵五日市駅。かなり省略しましたね。拝島からあっという間に武蔵五日市行っちゃった。まあ、行きいっぱいあったんですけどね。武蔵五日市駅、以前は踏切があったんですが、今は高架になっております。とっても立派な駅です。左斜めに進んでいくと、道幅は広いものの片側一車線の道なんですね。そこへ突然右折で八王子方面の標識。あれ？なんで？って感じでするんです。それはまずなぜかというとですね、方角から言えば八王子左手方面なんです。でもなぜか右折なんですね。 しかも右折したら山の中、青梅方面じゃないかというような感じがするんですが、手前にこれを渡るような道路はなかったぞと思っていたんです。おかしいなと思ってね、家に帰ってきてじっくりね、道の方 Google で見てみたら、なんと自分の走ってた道がいつの間にか高架代わりになっておりまして、八王子方面に行く道路がぐるっとカーブして下を走っていたんですね。地図見なきゃ分かりませんでした。さてということで、このまま檜原村へ向かって一踏ん張りです。五日市町から檜原村へ。以前千葉テレビの週刊バイク TV、 真人さんとあやみんが訪れました鍾乳洞、大岳鍾乳洞でしたっけ、そちら方面に向かう十里の交差点をまっすぐと進んでいきます。ここら辺はね、一度来ていますのでなんとなく分かる道なんですけども、そういえば週刊バイク TV 雰囲気すっかり変わってしまいましたね。真人さんとあやみんとかね、なっちゃんが出ている頃はもうちょっとこう手の届くような範囲の番組だったような気がするんですが、最近はちょっとなんか違うような。ああそうそうそう、あの週刊バイク TV のね、新しい MC のレイさん、なんとあれ藤原アッキーさんの旦那さんだというのがこの間分かりましてびっくりしたんですが、そんなところもあって週刊バイク TV つながっていたんでしょうか。また脱線しちゃいました。さて、そんな五日市街道もいつの間にか東道の何号線だったか忘れましたが、戻っちゃいました。先を走るのはなぜか所沢ナンバーの軽自動車ね。えこの辺で所沢ナンバー見るとは思いませんでした。結構所沢だったらこっち来なくてもっていうような気がするんですけど、まあその辺はその辺はその辺は、こちらはハンターカブなんでね、軽自動車が前をねのんびり走ってても問題はないんですが、ちなみにこの軽自動車なぜ覚えているのかというと、左のブレーキランプが玉切れだったんです。これね、まあ運転してるのは多分お母さんなんでしょうね。ちゃんと見ないとダメですよって感じがしますけども。さて日中でも日が当たらない道を寒いなと思いながら走っていきました。おかしいんですよね、暖かいって評判の霧灰化学のマグマという使い捨て回路、ちーとも暖かくないのであります。まあこれ後で気づいたんですけど、お腹に入れたつもりがドンと落ちていましてね、すねにあったっていう笑い話なんですけど、やがて右手には立派な建物が見えてきました。どうやら檜原村の村役場のようでございます。ここには確かカフェがあったかなーっていう記憶があるんですが、まあ寄りませんでした。その先進んでいけば、左上野原、右藤原、大沢、都道205号と書いてある交差点でございます。なんと偶然にも郵政株2台と一緒に赤信号の停止、赤い株が3台並ぶ偶然に思わず笑みがこぼれました。先頭の方もね、おやおやと思ったらしく苦笑いしていてましたよ。こちらは見逃しませんでしたけども、このね、交差点なんですが、東京都の滝ではまた有名な滝、ホッ沢の滝の最寄りなんですね。足払いの払うに沢ですね、三水の沢のホッ沢の滝と読むんですが、といってもこちらその有名なホッ沢の滝までは徒歩で1時間以上歩くようなんで、私は農産休なんですが、かなり有名な観光地みたいですね。郵政株さんとお別れいたしまして、右側へ曲がっていきます。205号ですね。どんどんどんどん山の中へ進んでいきます。この辺はまさしく広志のぼっちキャンプと同じ雰囲気、思わず取材歌が流れますが、英語の喋れない黒髪としては、ふんふんふんふんふんふんふんふんふんって感じで歌っておりましたけどもね。あ、ちなみにこれ、Amazon Music の方にありましたよ。右手にですね、やがて檜原村の郷土資料館を見えています。帰りに寄ろうかなと考えますが、実はその手前にあった左手の温泉施設まがいの建物と、ここでは温泉施設ではありませんという看板に、じゃあ何なのよというツッコミをしましたけど、結局最後まで何のか分かりませんでした。もう一回行くようですね。トンネルをくぐっていきますと、さあぼちぼちかと思うとナビが右折の指示、しかしどこを右折するのかいまいち分からずにと標識発見、右折カノトイは3キロ。あと3キロもあるのっていう感じでございます。しかも信号のない交差点です。鋭角に右折です。ちなみにここ本当にね、目標がありませんので、青い橋の手前を山肌に沿ってうにっていう感じで右折してください。ほぼブラインドです。対向車には気をつけてくださいね。さて、そんなうにっと曲がって山道でございます。ついに山道ですよ。 目の前はキャンプ場にでも行くのか、プロパンガス配達のエルフ。結構プロパンガスを積んでおりました。この先はですね、キャンプ場が2つ3つありますので、そこへの配達かなと思っていましたら、ちょっと右に出ていきなり左手の大きな民家に入るんだろうなと思ったら、道路の真ん中に停車。ふへへ、びっくり。まあ車間距離上げていたからよかったんですが、詰めていたら汚染物でした。燃料屋さんはこの民家に配達ではなかったようなんですが、普段ね、後ろから車が来るなんてことはないんでしょうね。まさか後ろから株がついてくるなんて思ってもいなかった様子です。ドア開けて後ろを見た瞬間、私がいたもんですから大慌て。やばいって顔をしてね、頭を下げてきましたので、こちらは別にまあ実害もなかったことだからね、オッケーオッケーのサインでお答えしましたが、しかしマジで焦りました。プロパンガスを積んでいるエルフを見た時には、やっぱり車間距離開けないといけませんね。気をつけましょう。さて、再び、杉林の中を走っていきます。春は勘弁っていうような感じなんですが、ロッジカノトイワキャンプ場に到着です。半々ここかロッケッチはと思って進んでいきましょう。実はですね、番組の中ではキャンプ場からこのカノトイワまでね、すんごい距離が離れているような話で、進めていたんですね。いや、弱ったな、この先かよと思っていたんですけども、気合を入れ直しましてって思ったんですが、入れ直す必要がありませんでした。すぐに駐車場に到着でございました。やれやれと思って株を止めました。約1時間ほどのツーリングも終了。まずはトイレトイレということでね、実はですね、ここカノトイは私が知らないだけで、結構ね、東京都では有名な観光地だったようでございましてね、駐車場の脇にはですね、公営のトイレもあるんです。しかも綺麗なトイレだったんですね。この辺びっくりでございます。非常に私知らなかったことで反省しましたけど、そうやって戻ってきたところの看板になんと熊出没注意の、ね、文字、マジかって感じがいたしました。でもここならなんて、感じのところの山の中なんですけどもね、まあ東京でもそうやってクマが出るところはまだまだいくつかあるようでございます。さて、そうやってですね、株を止めまして記念写真を撮ります。やがて、いよいよ目的地のパワースポット、カノトイワへ行ってまいりましょう。神の通り道とも言われるパワースポットだそうです。東京都の天然記念物だそうでございます。なかなかこれ、知らなかったんですが、パワースポットアドベンチャーズストップスポット、何パワースポットアドベンチャースポットとしても注目されてございます。重厚感ある高さ100メートルほどの絶壁、その中を流れる川と滝は被写体としても魅力十分ということでございます。カノトイワね、さっきからカノトイワカノトイワと言っていますが、高さ100メートル長さ60メートルですね。その間の谷底が幅4メートルほどの峡谷となっております。これは硬質なチャート層が浸食に耐え、このような形になったと考えられているということでございます。チャート層って何なんでしょうか。そんな感じでございますね。で、カノトイはね、ほんのちょっとだけ、駐車場から歩いていきます。もうすでにですね、駐車場から見えてきます。左手にですね、石碑と案内板がありました。で、遊歩道の先はですね、橋になってるんですね。で、その先にトンネルです。トンネルをくぐっていると、カノト岩の裏口になるわけです。実は、ヒロシさんはですね、川沿いのところをこう歩いていったんですね。で、黒学としてもですね、どうしようかなと思ったんですよ。で、とりあえずです。ちょっと降りてみて、はしごがどんなはしごかな。ねえ、なんせほら、かれこれ私も重いですから、ウエイトが。そんなんでガチャなんて言っちゃうと怖いんでね、ちょっとその はしごを見てからと思ったもんですから、ちょっと行ってみたんですが、やっぱり心もとない。ね、しかも最近は私自身の足元も心もとないっていうこともありまして、ちょっと道路を歩いて裏に行くことにしました。歩いていきますとトンネルでございます。どうやら昔はですね、ここ青梅の方へ抜けれたようなんですが、トンネルの中は非常に暗いトンネルでございました。中でカーブしているトンネルなんでね、本当何も見えない真っ暗な状態になってしまいますが、そんなトンネルですが、名前がですね、カノトウ隧道、完成したのは昭和32年11月ということでございますね。かなり古い トンネルですが、手前はですね、入り口のところはちゃんとしたっていうと変ですがコンクリートでできていますが、中の方はね手彫りっぽいんですよ、手彫りかなっていうような雰囲気の味のあるトンネルでございました。そのトンネルを抜けて向こうに行ったら、あれ、なんと車が止まってるんですね。どうもバイクだったらこれ行ってもよかったようなんですが、そんなことで、向こうのトンネルの向こう側からガードレールの切れ目から入ってきました。かの通りはええね。滝とその横にはしごが見えてきます。いきなりのアトラクション風になってくるんですけどもね、そんなに怖くはなかったんですね。狭いあの辺ね、うまい、やっぱりテレビの撮り方がうまいんでしょうね。そんなにね本当に心配するほどではなかったです。ということで岩壁を鎖をつかみながら歩きました。木の橋があってね、橋というよりも単なる木が鎖でつないであるだけなんですけどもね、そうやってのんびりと歩きました。橋の横に、先ほども言いましたが階段という名のはしごがね、脚立が伸ばしたズインと伸ばしたやつなんですが、慌てずに、ゆっくり登れば大丈夫でございます。で滝が流れているわけなんです。この滝やっぱりこうマイナスイオンを浴びてということでパワースポットを浴びてまいりました。先ほどのスタート地点に戻るんですが、鉄のねはしご、まあ鉄のはしごっていうと変ですけれども、鉄の棒が岩の方に打ち付けてあるんですが、ちょっとね、この辺よく見てください。まあ、我々ライダーの方にとってはですね、あのグローブ、まあ、冬のグローブではダメですけど普段使っているグローブをね使っていただければ問題ないかと思います。ぜひね、ここ歩いてみてください。マイナスイオンをじっくりと浴びることもできますんでね、多分あんまり夏でもそんなに観光客が来られるようなところではないだろうなというような気がいたします。なかなかね、ほんの歩いたら5分もかかんないですね。10分もないでしょう。ですからちょっとしたね滝巡り、アドベンチャー巡りというと変ですが、そういうのにいいんじゃないかななんていうような気がいたしました。天然のアートというような感じの場所でございますのでね、ぜひね行ってみてください。かの問いは東京都にあって今までずっと知らないっていうのも失礼な話なんですが、紅葉の時期は、あ、でも多分紅葉の時期はね、もうあそこね、おじいさんおばあさんは多分行かないだろうから、その滝のところはね、だからもしかしたら紅葉のいい写真を撮るにはいいかもしれませんね。ぜひよろしかったら鹿野という岩の方行ってみてください。そんな鹿野という岩でございましたけどもね、で、無事あとは帰るだけっていうことで帰りました。先ほども言いますけど、ひろしのぼっちキャンプでやってたキャンプ場のね、道路の方から見てみると、うん、ここにテント張ったのかななんていうようなところもありましたね。これ、なかなかね良さそうなんです。うちからもそんなね遠くないんで、ちょっと今度ね今年の夏思い切って行ってみようかななんていうような気がいたします。まあ問題は薪をどう手に入れるかとかなんですけどね、でもテレビでやっちゃったから混んじゃったかな。でもね場所的にはね良さそうな雰囲気ですよ。確かに檜原村なんで何もないんですけども、自然を味わうにはいいでしょう。でなおかつ武蔵五日市のところにはいろいろねスーパーがあります。スーパー稲毛屋って言って、まあ、今はイオンの子会社になっちゃってるのかな。だけどまあそれなりに物が揃うスーパーもありますしね、ロッジ鹿野岩というところがキャンプ場でやっているようでございますので、もしよろしければ、ね、そんなひろしのぼっちキャンプをね経験してみるということで行ってみてはいかがでしょうか。私も行ってみようと思っております。でこの日はまっすぐこの後帰ったんですけどもね、帰り新青梅街道で、自動車とママチャリとの事故がありましてね、新青梅街道めちゃくちゃ渋滞しておりました。そんな感じで、鹿野岩へ行ってきたというお話でございました。さてそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送はいかがだったでしょうか。今回のね配信の写真ね、滝とかいろいろね撮っておきましたので、こちら V トークラジオのブログ http://vstoke650.c3net にアップしておきますので、ぜひね、こちらもご覧ください。あとメールお待ちしております。どんなねメールでも結構ですので、いただければと思っております。メールのアドレスは vtokuradio@gmail.com です。 ブログの方にもね、メールフォームの方がございますのでね、そちらをご利用していただいても結構でございます。ここのところね、寒いんで食いしん坊であります黒川くんのためにもね、こんなあったかい料理あるよとかね、こういう美味しいものがあるよなんていうお話なんかもいただけるとね、嬉しく思いますので、また冬のね、こんな中ツーリングどこそこ行きましたよなんていうお話もいただけると幸いですね。冬キャンプのお話なんかもいいですよ。冬キャンプしたいんですけどね、なかなか薪ストーブはね、なかなか手が出なくてね、まあそんな感じでございますので、ぜひ何かね、こんな話あるよっていうのがございましたら、メールの方お待ちしております。あとツイッターの方もね、 V トークで検索していただければ、青字に赤文字で V トークの字が出てきますのでね、ぜひこちらの方もよろしければフォローしてください。それでは今回もお聞きくださいましてありがとうございました。バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。